もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
2015年1月2日時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間です。お相手は私キベトショーと
シーラと
ユキサダイサオです。
2015年もこの3人で、
はいはい、
ありがとうございます。
明けましてお
めでとうございます。
もう生放送のためにわざわざ、
ねね、
お正月にもかかわらず帰ってきていただきまして、ね、ありがとうございます。
そうですね、ちょっとまああの本当はもうちょっと後でもいいと思ったんですけど、うん、2日ね急に変えたじゃないですか、
うんうん、
そうなんですよ。もうちょっと帰ってこなきゃいけない理由があって事情があって年末に
その辺の話もじゃあちょっと詳しく聞きながら生放送なんでお届けしたいなと思っております、はい、じゃあまずタイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメールファックス生放送なんでじゃんじゃん送ってください。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番で受け付けています。
もう別に読まなくても覚えてない。
いや たまにね自分の家の住所とか言いそうになるから、
自分家の番号で電話番号言っちゃう
言いそうになるから、ちゃんと
読まないと
言わないとね、はい、危ないですからね。
永遠の素人で、はい、すいません。
まああのそういうことで先月の放送だと1月の半ばぐらいの放送かなって言ってたんですけども、急遽まあ1月2日、
うん、
まあ、お正月三が日の放送になった、うん、月刊ユキサダイサオですけども、
ねえ三が日にこんなラジオ聞いてるんですかね。
いや結構たくさんの方が聞いてると思いますよ、
ね、特番も、ね、あって、
はい、ありましたし、初詣のねあの行ってラジオ聞いてるって方も、うん、渋滞とか
帰りの、ね、車の中で、
はい、あるんじゃないですか。
そうやって聞いてもらえるといいですよね、
はい、
なんで帰ってきたかっていうと、
うん、
親父が癌になって、軽く
言ってますけど
癌に、いや死ななかったから言えるんですけど、あの手術をしたんですよ。もう自慢げに傷を俺に見せてましたけどね。でこうなんか手術して早期だったんですよね、うん、
はいはい、良かったですね。
だからじゃあ切るって話になったんで、うんうん、一応こう親だし、うん、どうかな、術後どうかなって言ったら、うん、もう歩いてるし、うんうん、まあじゃあ帰ろうかと、うん、1日に帰ってきて、
うん、
でだったら電気館で、うん、真夜中の5分前やってるんで、うん、じゃあトークショーでもするってって連絡して小倉さんに、
はあ、
でさっきやってきました。
なるほどね。それでもお父さん良かったですね。なんかその検査かなんかで見つかったんですか。それ
そうみたいですよ、うん、なんかね炭酸が飲みたくなったらしくて、ムカムカするから胃が
うん、うん、
なんか胃がんだったんですよね、
うん、
で3分の2ぐらい切ったみたいですけど、炭酸飲みたくなったとか言って、
その症状が出るんだ、
わかんないですけど、まあ親父はそうだったと、で切らなきゃいけないと、
うん、
進行性のがんだから切りましょうと、うんうん、で親父はいつ切りますかと、
うん、
したらいやカクカク、まあ12月の早い方がいいですねって言って、
あ手術
じゃあ次の土曜日ぐらいにって言ったら、
はいはいはい、
ん平成サルカニ合戦図の最終回だと思ったらしいですよ。
オンエア日と重なる、
そうい
やいやいやいや、
おいおいおい、で親父は、うん、んーその日は平成サルカニ合戦争最終回なんだよなって思ってたらしいんですよ。そしたらねずれたと、
あ
ずれてちゃんと見れて、あそれで手術もできたと、
あよかった、
悔いがのねほら、もしかしたらほら
二択とかになったら大変ですからね。
やっぱほら命をかけた自分の中では、まあ、大丈夫ですよとは言うんだけど、軽くね医者の人とか言ってくれるのかなと思うじゃない、やっぱり結構それを考えると、
うん、
平成サルカニ合戦図を見ずにして、
うん、
俺は死ぬのかと最終回気になったまま、
いや最後まで、
ね、多分そう思ったんじゃないかな、
最終回見れて安心して、じゃあ手術も
されたと、手術行って、
うん、
それで生きてるからね、
よかったですね、
よかった
じゃないですか、別にね、そりゃ
うーん
別に当てでもよかったじゃん ね、
あのドラマ、まあ、超評判がいいらしいじゃないですか、
ドラマね、
ね、愛せさらかに、
そうそうそう、すごい良かったんですよ、めちゃくちゃ。
何ですか、あの何このまだあのチームでほら続編作ったりとか、そういうそういう話があったりとか、あれ、
あれ、
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 これはあるな、
本当
これはあるな、そういう話があるんでしょ。あ、言えないっていうそれを異常聞くな的な赤目をしてますね。
あのね、原作の吉田修一さんが見てね、6回見たらしいんです6回
気に入って、
連ドラを5全部で5話あるじゃないですか、5話、5話ですね、あ、6話、6話を6回見たらしいんです俺より見てる投資で言うと、俺は投資では6回見てないから、まあ見てるかな、それぐらい、まあ、あの投資で6回見て、で必ず最終回で泣くと。原作者が自分で原作書いているのにもかかわらず涙をこぼしたのは初めてかもしれないっていうぐらい好きで、でなんか軽くね、セカンドシーズンなんてあればね、
原作者が
いいじゃないですかみたいな、でも原作ないじゃないですか、いやなんかアイディアぐらい出しますよって言ってたのに、ちょっとなんかこうだんだん前向きになりつつ、でも忙しい人たちですからね、関わってる人たちが、
はいはいはいはい、
だからいつできるのかは別として、可能性はなくはない、
ゼロではないということですね。いやちょっと楽しみだ、
これあるんですよ、こういうのがいいなって思ってるのが、アイデアがあるあるある。でも原作者は吉田さんだから、吉田さんにも、でも吉田さんとちょっと話したら、お、同じようなこと考えてんじゃんっていう、ちょっといいですよ次は。
なんだろうこれ、もういろいろないろいろなものがもう新年早々動いておりますな。まあこの番組でもなんかね、正式にいろいろ発表できることになったらよろしくお願いします。
はい、
そうです、親父も気に入っていた
平成されたにか
つで、親父の感想はって言ったら、やっぱ石橋レンジはうまいねってレンジさんがヒレークで当選したもんねみたいな。
お父さん見てるね、
やっぱヒレークで当選すんだよ、ああいうで、ちょうどほら、
はい、
選挙とぶつかった、
あ、そうか、その
日だったんですね、選挙の前日ですよ、
ですね、
前日に最終回で、はいはい、私もちろん予想してなかったですからね、選挙が起こるなんて。
そう、現実といろいろなこうクロスオーバーが起きておりますな。まあでもね、お父さんの手術がうまくいってよかったですね。
よかったですね。
丸美からもメッセージを送っときますまあそんな生田監督、今日はまあ舞台挨拶を電気館で、真夜中の5分前をやってきたということで、どうだったですか。
いや、思いのほかたくさんの人が来ていただいて、
あ、正月早々か、
すごく、理想的でしたね、もちろん三浦春馬ファンの方もいらっしゃったし、ご夫婦で見に来てたりする人たちが何人もちらほらいて、いやもう僕は思ってたのはその感じなんですよ、この寒い冬の日に夫婦で映画でも見に行こうかと、電気館でも行ってみようかと、そしたらなんか真夜中の5分前っていうのやってるよと、そういう人がこう見に来て夫婦で意見が違うとかね、こう見た感想が違う、愛の重さが違うとか、でだからそういうなんか愛の捉え方が違うとか、なんかそういうことをなんかこう誰かと話したくなるような映画だと思うんですよね、でそういう風に見てもらえるといいなと思ってて、それでなんか今日の客層を見る感じとはそういう雰囲気だったんでね、やっぱ大人の見る映画になってるかなとも思うし、でもちろん若い人たちが見てもね新鮮だと思うんですよ、今の主流になってる日本で作られる映画とはちょっと違う、
確かに
ちょっとは違うと思うんですけど、ただなんかこう余韻とかね、映画を見てる間のなんかこう音とか音楽とか、異国の風景だとか場面とかですね、だからそういうものになんかこう浸るっていうかね、なんかそういう時間があってもいいだろうなと、映画の一つの側面ってそういうもんだと思うんですよ、ものすごくテンポのいいね、どんでんどんでんどんでんみたいな映画もあると思うんですよ、でもそういうのも僕も好きだし、そういうのもやってる、やろうと思ってるんですけど、でもなんかそうじゃない、なんかこうゆったりとした時間のこう 空気っていうかね、そういうものを真夜中の5分前で感じてもらえるといいなと思ってるんですけどね。
僕は映画館で、まあ、見たんですけど、はい、事前に見てたんですけども、うんうん、映画館でもう一回見に行って、はい、このその時計の音とかね、
はいはい、
なんかかすかな音のなんかこう雰囲気が非常にその豊かに使われてるなっていうのを感じましたね。
なんかもう実際はこう喧騒がすごいっておっしゃってたじゃないですか、現場は、
ね、
うん、それがもう本当に全くない感じのこう静かな空間がありましたよね。
だからなんかね、やっぱすごくね、音はすごく熱いんです。実は熱く作られてるんですよ。熱く作られてるからこそ静寂を感じるんですよね。そこがやっぱりこのドゥドゥジーさんっていう人が台湾のね、すごい巨匠たちと一緒に音を作ってるサウンドディレクターなんですけど、彼の音の厚みっていうかね、厚みがないとね、静寂ってできないんですよ。
あー、なるほど。
実はすごくそういうことをこう日常の中に静寂を作り出すっていうのは、音がガーッとあったから、なんか重なってる音がグワーッとあったからこそ、ふっとな静かになって、なおかつ何もなくなるわけじゃないんですよね。そこに何かの音だけかすかにしてるから静寂を感じたりする。そういうことをこう映画で再現するって、あの映画でしかできないことですよね。テレビじゃ絶対できないことです。テレビから聞こえる音っていうのは、日常の僕らの生活してる音が一緒にありますから、映画館でそれをまず遮断するとこから始まるんで、だから映画館に行く意味があるんですよ。で、実は一番映像がなんていうの、 大画面で見なきゃいけない映像だよねってよく言うじゃないですか。僕はそれは確かにそうなんですよ。そうなんだけど、一番違うのは音なんですよ。テレビでもいいって言ってしまうのは大きな間違いで、音は絶対にテレビでは聞けないんです。DVD でもダメです。あのヘッドホンをすればで聞けるけど、でも独特の状況になりますからね。ヘッドホンっていうものを通すっていう、
空気を通して伝わってくる音じゃないですからね、
ではないです、ヘッドホンは。だからそこが一番違うのは何かって音なんですよ。とにかくそれを再認識させてくれる映画だと思うんです、真夜中の5分前は。
いや
本当に、これはね、 DVD で見たマスコミの人たちがこの映画を語ってる批評家の人とかいるんですけど、それはまだもう半分も分かってない。絶対半分も分かってない。そうやって語られてるんですよ、忙しいからという理由で、あのよく宣伝部かね、でそんなもんはもうダメだと、これ映画館に来てみろっていう。いや、それはね、半分も語られるのは何かっていうと、映画は内容だけじゃないんですよ。そこにある空気とか、さっき言ったように喧騒の中の静寂だとか、そういうものを表現してるだけでも映画しか味わえないことなんですよね。日常なんていうの、日常の中では味わえないんですよ。僕ら日常の中で静寂なんて感じます？感じないでしょ。たまに感じますよね。でもただ、例えば僕なんか、その南阿蘇の実家にいてね、今日雪が降ってたんですよ。で、雪が降った時にちょっと外に出ると、あの窓の外にはすごく雪が降ってるから風も吹いてるし、こうあるんですね。外に出ると独特のシンシンという音のする雪の音っていうか、そういうものを感じるんですよね、あのその空気感で。それはその時の静寂でしょ。でそういうことを意識してるかって言ったら、日常ではしてないですよね、ほとんどの人が生活してますから。でそれを改めて感じさせるのが映画なんですよね。だそういう意味では、真夜中の5分前というのはかなり音っていう意味ではものすごく、本当に世界トップレベルのサウンドディレクターがこの映画を手掛けてるんで、あのぜひね、そこを体感してもらえると嬉しいなと。
ぜひ今上映中なんで、真夜中の5分前、映画館で、電気館で上映中でございますので、体験していただきたいなと思いますが、あの質問なんかもね、たくさん来ているんで、番組の後半でちょっとご紹介していきたいなとは思っておりますが、ここでじゃあちょっと映画のこの雰囲気を皆さんにも、その静寂な雰囲気みたいなものも味わっていただき、聞きたいと思いまして、
はい、
映画のサントラ版ご用意いたしましたので、これをちょっとお届けしましょう。
はい、映画真夜中の5分前のオリジナルサウンドトラックから、半野義弘で5 minutes to tomorrow、 メインテーマ。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
映画真夜中の5分前のオリジナルサウンドトラックから半野義弘で5 minutes to tomorrow メインテーマお届けしました。
これエンディングテーマでかかる曲ですね。
そうですね、うん、まあ半野さんっていう音楽家も次回作1月に僕クランクインする映画があって、うん、そちらでももうすでに素晴らしい曲を1曲書き上げてまして、うん、僕と同い年なんですけど、うん、なかなか日本でサウンドラックを作ってない人で、中国アジアあとヨーロッパ、うん、でも海外ではもうすごく有名な方なんですけど、もう今後生田ら組の結構要になる音楽家だなというふうに思ってますけど、
サントラ版も今販売中ですんで、
はい、もうぜひ
ゲットしていただきたいなと思いますが、はい、まあこの映画が今真夜中の5分前公開中ということなんですが、年末年始はお忙しい感じだったんですか？
そうですね、この真夜中の5分前のキャンペーンをずっとやっていて、うん、もう10月ぐらいからワールドプレミアをプサンでやって、はいはい、中国台湾って言ってきたわけですよね、うん、でそれと並行して10月からある舞台の稽古で、そのブエノスアイレス午前0時、
あ、それもありましたよね、うん、
その稽古をずっとやっていて、うん、11月12月と上演してきたわけですけど、うんうんうん、非常にどうですかね、今までの僕の演劇の中では結構その趣味の部屋はねヒット作ですけど、これもある種ヒット作になったなっていう感触ですね。どうなんだろうと思いながら、まあやるだけのことはやろうと思って頑張ったんですけど、まあ森田剛君ですからね、やっぱり V6 の森田剛君とはもうぜひ一回一緒にやりたいなと思っていたんで、金閣寺を見た時からすごくそれを感じてたんで、まあ一緒にやれてすごく結果的に良かったですね。あと原田美恵子さんが、まあこうもちろんベテランとしてちゃんと君臨そこの中に中心にいたと思うんですけど、うん、あとは滝本美織ちゃんが初舞台だったんですよね、
はいはいはい、
でもただ見に来た人たちが誰も初舞台とは思えないような非常に今までの滝本美織とは全く違う娼婦の役ですから、うん、前半と後半では成長するんです。5年後になって後半は、うんうん、そこからまた別人の顔をする滝本美織を見せてくれたっていうか、うん、すごくね声がいいですからね。
そうですね、うん、あの風立ちぬのヒロインのね声をやってた方ですからね、
歌もいい、歌えるし踊れるし、うん、でいて非常にこう可愛らしい子なんですけど、やっぱ大胆な演技ができたっていう、うんうん、でそこはねちょっと評価ってすごく高かったんで、これもね再演を望む声が、チケットがね後半もう全く取れなくて、
あ、うん、演劇ってやっぱそれありますよ ね、 すごく評判が高ければ高いほど映画みたいにほらどこでもやってるってわけじゃないから見にくくなっていくっていうことですよね。
そうなんですよね。だからなんかねここのところ僕がこの演劇作品も僕の企画だったんですよ、うん、僕からの提案だったんですね、うん、これはですね、藤沢秀さんが12年前に芥川賞を取った作品なんですね、ブエノスアイレス午前0時、その後に僕はすぐその後ぐらいから映画化したかったんですよ、うん、でいろんな方たちが映画化したいと思って映画化ならなかった作品なんですね、うん、12年かかったんです、あの舞台化に、やっと舞台化に、
は
あ、として形になるまで、
はいはいはい、
映画化ができず結果舞台化になったんですけど、うんうん、形になるまで12年かかった、うん、で真夜中の5分前は10年前にまずこの小説を映画化したいっていう ある大手の映画会社からのオファーが僕にあった、うんうん、それから考えると10年関わってるんですよ。
はあ、
もう最近ねもうほんと10年ぐらいかかっちゃうのかと
10年周期でこう作品がこう生まれていくね。いやいや
10年もかからないと結果両方とも何が言えるかというと、うん、映画業界が両方とも恥じた映画なんです、企画なんです。要するに日本映画界が、
うんうん、
プロデューサーが誰もこんな地味なものはダメと。でブエノスアイレス午前0時の舞台はチケットが取れないぐらいの舞台になってるわけですよね、12年経って、
はいはいはい、10
年前に 10年そこらでいろんな人に見せても、いやこれ映画にどんな、要するに形にならないとわからないですよね、やっぱ。だから分かりやすいものが どんどん先に映画化されていく、うんね、だからやっぱり少女漫画とか、うん、漫画の原作ものって分かるじゃないですか、うん、絵で描いてあるから、
うん、あこんなのなのね
こんなのなのねと、うん、はいはいはいこんな感じでしょってでみんなも言えるじゃないですか、うん、あの人がキャストいいんじゃないの、うん、もうそこはもう危機として乗るわけでしょみんな似てる似てないみたいな衣装も同じにした方がいいよねみたいな、うん、なんかもうそういうノリですよ、うん、だからもうガイドがあるから、うん、要するにガイドがない世界観を作り上げなきゃいけないものは、うん、とにかく日本の方たちは不安でしょうがないんです、うん、で監督ぐちゃぐちゃにしちゃったりすると、うん、信用されてないんですよね要はね映画監督が、うん、でもまあブエノスアイレス午前0時 もう諦めないでよかったなと、うん、原作の藤沢秀さんは初日の日ももう本当に泣いてましたからね号泣してましたよ、うん、素晴らしかったって言ってで自分が作ったんだけどまあそれにプラスアルファされてるんですよ物語が、うん、ただ本当に良かったって言ってくれて僕も本当に良かったなと思ったし、うんで前の子の5分前も本当に諦めないで、うん、諦めてれば形になってないですよね、うんうん、これはもうアジアの映画にしようって言って中国に行って苦労したんだけど撮ってよかったんだって、うん、そうしないと作品にはなんなかったんですよ
作品にするって本当大変なことなんですね、うん、大変なんですね、うん、まあ一方ほら趣味の部屋みたいにね
そう
再演されるみたいな
のがありますから
あるんでしょ
そういうことそういうことですまた見たいっていう声があれば、
ね、
要するにあとねブエノスアイレス午前0時なんか1万円するんですよチケットが1万円のチケットですよそれを1000人とか毎日見てもらってるっていうねものすごく大きなあれですけどことですけど 1万円もするお金でそれに対して僕たちがそれをなんとか満足させなきゃいけないっていうのもあるしで映画がなかなか自分で選びにくくなってヒット作が作れなくなっている状況というのは、うん、やっぱり映画っていつでも見れるっていう感覚があるんですよね
うーん
いつでも見れる、うん、って思ってると終わっちゃうんですよいつの間にか
そうですね
あ終わっちゃった
見ようと思ってたのにってよく聞きますもんね
そう、それでまあ DVD でいいかとすぐ出るしでもそこが違うんですよ、うん、皆さんさっき言ったように劇場で行かないと聞けない音はあるんですこれだけは絶対違う、うん、絵は同じですけどあの音が違うんですと僕は思う、うん、あの 家がね、うん、ホームシアターでものすごく完璧に作られてれば、うん、それはまた別の話ですけど、うん、やっぱそこはねやっぱり行かなきゃいけ見れないものがある舞台はその点チケットを買うじゃないですか、うん、その日に行けるかいけないかスケジュールがドキドキしてると思いますけど皆さん、うん、上司に急にちょっとこれ居残ってやれって言って、うん、もう一幕目見れませんでしたみたいな二幕目からっていう人もいるんですよそういう人、まあ、それは上司を恨めって話ですけどでもまあでも行きますよねそれでも必死になって何とかしようとやっぱそこが舞台はそういう意味では懐が広いっていうか作品性みたいなものをちゃんといいものを見せようっていうやっぱそこの差は映画と舞台ではあるのかもなと
まあねチケットをなんか抑えられるかどうかっていうのもまず大変な大事かもがあります、ねうん、
取れるか取れないか、
うん、ちなみに趣味の部屋の再演は、
はい
3月7日から3月29日、うんで行われるんですけどもチケットの一般発売は2月7日土曜日から、うん、ということで
そうですねこれたくさんいろんなところに行くんであの趣味の部屋は中井貴一さんの企画プロデュースで、
はいはい、これパルコ劇場だけじゃなくて全国いろんなところでやるんですね
やりますやります今回はもう本当にこの5人は同じキャストですけど、
はいはい、
戸次くんと原美恵さんとカビラ J さんと白井明さんと、はい、同じメンツでやるんですがとにかく、松山
高松新潟、金沢福岡大阪札幌函館仙台広島とつつうらうら回りますね
もうツアーですね
ツアーですねこれは
これ日々こうどんどんねいろんな劇場に行って回るというだから前回すごく好評でこう嬉しいですよねこれはもう他のとこも見たい見たいって手を挙げてくれたってことなんですよね
これはでも本当にあの演劇見たことない人も絶対楽しめるし演劇がヘビーに好きな人も絶対楽しめるっていうこのなんかねこのお客さんを問わない
問わないですね
ぜひ見ていただきたいですけどもね 趣味の部屋チケットがゲットできると皆さんいいです
そうですね、
はい詳しくはね、ホームページの方見てください、その辺にチケットのゲットの方法なども書いてあります、
はい、
さて、時刻の方は、8時29分まもなく30分になるところですのでお知らせ参りましょう、
はい
月刊ユキサダイサを、今年で8年9年目にね、入ろうかとしておりますが、番組のブログを展開して
何ですか、チャラチャラ並んでるんですか
監督あのお知らせの時間だからと思って休まないでください
わお正月みたい、
はい、
お正月さ、
番組のブログをやっておりますでタンクマでは生田監督の連載エッセイ映画のある生活ツボを連載中何してるんですか熊本からさまざまな生田監督情報を世界へ向けてお届け月刊生田大佐を爆心中であります、
はい、
なんか寂しいね音が
、
プレゼント、先月のプレゼントは2004年の生田監督作品北の0年の DVD こちらにサインを入れてということで、
はい
当選者はは
い、熊本市にお住まいの千秋さんです
おめでとうございます
います
それですそれです
あ素晴らしい
で今月のプレゼント
は、はい
去年12月に DVD が出たばっかり、
うん、
円卓国庫ひと夏のイマジン芦田愛菜ちゃん主演、
はい、
こちらの DVD に生田監督の直筆サインを入れてプレゼントいたしますんで、
はい
ポッドキャストの方も応募 OK なんで、うん、ぜひ送ってください、
はいメールの方は監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番そしておはがきでも受け付けています郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係までですご応募お待ちしています
お待ちしてます
月刊ゆきさだいさおのポッドキャストいかがでしたか月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしていますメールは監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは 096-355-5200 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係までプレゼントも用意して待ってます以上シイラでした